こんにちは、東京都大学の佐藤と申します。本日は手術によって脳機能を改善させるというタイトルでお話をさせていただきます。このようなお話をするきっかけといいますか、私自身がこの低位脳手術というパーキンソン病という病気ですとか、あるいは震えなどの不随運動症を、治療するような手術を行っていたり、この低位脳手術は他にも、脳の深いところの病変をこうサンプルを取るような生検ということも行っております。それから術中電気整理マッピング、モニタリングとか、あるいは脳機能マッピングといった手術の手伝いをしております。このような分野に興味を持ちましたのは、私自身が学生時代にこの、マイダー・ペンフィールドというカナダのモントリオールの脳外科医の書いた脳と心の正体という、日本語の訳した文あの本を読んで、大変興味を持ったからです。これはこの方は、術中にこの脳表の電気刺激を行って、患者さんの、いろんな反応を調べて脳の地図を書いたと。でこの本を読みますと、心の宿るところはどこかというのを、実は探しているところもありまして、一生懸命刺激をしているんですけども、結局は最後はわからない。心というのは脳の外側にあって、それを、脳と心は別のものじゃないかっていう、そういう、思想に最後は行き当たるという大変、興味深いく読みました。で機能的脳神経外科という、分野があるわけですけども、これはどういうものかといいますと、一般とあえてつけませんけども、多くの脳外科で扱う疾患というのは、脳腫瘍であるとか脳の出血だとか、そういう脳の外側に起きる病変を対象としております。当然これによってさまざまな機能の障害が出るわけですけども、この機能的脳神経外科というのは脳神経組織自体ですね、特に写真で何か異常が写っているわけではないような場所に、手を加えてその機能を変化させること、具体的には例えばそこに電気で刺激をしたり、あるいは小さな破壊を行ったりとか、そういったことによって、働きをいい方に持っていく、そういうことを目的とする領域です。先ほど申しましたような不随運動ですとか、あるいは転換、あるいは難治性の疼痛、日本では行われておりませんけども、精神疾患、こういったものが対象になっています。で最近はこのニューロモジュレーションという言葉、神経調節という言葉が多く、この同義語として、用いられていると思います。本日の話題ですけども、まずその、低位脳手術、私が大変興味を持っている、手術なんですけども、それの、歴史ですね。でこれを、パーキンソン病の外科治療の、変遷、これを中心にご紹介したいと思います。それから当施設での、手術例、具体的な例を2例ほどお示しします。それから最後に、この機能的脳神経外科の分野が今後どのように発展していくのか、その今新たな応用というのが示されていますので、それをご紹介します。まずパーキンソン病ってどういうものか、これは大変古い動画ですけども、現在このような非常に重い患者さんはいらっしゃいませんけども、典型的なこの前かがみの姿勢で震えがあって、動作が緩慢で小刻み歩行、こういったような、兆候を示す病気です。で、1000人に1人で、70歳を超えると120人に1人という、そんなにまれでない疾患です。で、原因としましてはこの中脳なんですけども、中脳のこの黒いところが、黒質という、メラニン色素を含む、神経細胞なのですけども、そこにドーパミンを作る細胞がありまして、それが、変性脱落して減ってしまうと。そのドーパミンニューロンですね、黒質のそういったものが原因とされております。本来、これは薬物治療、現在では 本来といいますか、現在では薬物治療が、主体となるものですけれども、これまでですねの、歴史をこのように見てみますと、1952年まではこのような抗コリン薬、スコポラミンですとかアトロピンといったようなものしかなかったんですね。でその時はもう やはり、5年10年するともう寝たきりになって肺炎になって亡くなるという非常に、怖い病気でありました。でこの1952年に初めて、外科的治療、これは日本の奈良林先生、後でご紹介しますが、その先生の胆相吸手術というのが、世界で初めて行われまして、でそれによって、だいぶ症状が良くなりました。でその後、ターゲットが、手術する場所なんですが、この辺は後で詳しく示しますが、視床という場所に移りまして、薬物治療に代わって、外科治療が非常に多く行われた1950年代なんですけれども、このパーキンソン病のもともとの原因であるそのドーパミンの不足であるということが分かりまして、それを補う、お薬が L ドーパというお薬が治療が始められるようになりましてからは、もう手術はほとんど廃れていますか、ごく一部を除いて、あまり行われなくなりました。ところがこの L ドーパというお薬も、万能のお薬ではなくて、これも長い期間、5年や10年使いますといろんな副作用、例えば不随運動が出るとか、非常にこう、オンオフの波が激しくなるとか、そういったような、日大変動とか運動合併症というふうに呼んでおりますけれども、そのような合併症に悩まされるようなことになります。そこで、またこの1990年になりまして、今度はまたこの当時は、破壊術、小さな、破壊をすることが、手術の方法としかなかったんですけども、電極を埋め込んで、化学的な、治療ができるということで、DBS という、後でまた詳しくお示ししますけども、こういう、外科治療が、復興し始めたんです。で、それぞれの分野がまたいろんなお薬が出たり、いろんな技術の発達やなんかでそれぞれが、外科治療、内科治療が、それぞれ発展していきます。今では、iPS をはじめとする、移植の治療なんかにも非常に注目が集まっております。でパーキンソン病の外科治療、先ほどの、低脳手術ですね、この胆相吸手術の始まる前なんですけども、実は、昔の人は一生懸命いろんな治療を試みておりました。このビューシーという方は、非常に有名な脳外科医ですけども、主に、震えに対して何とかこう止めたいという治療を、試みておりまして、1945年ですけども、大脳の一次運動野ですね、そこを切除してしまうというような治療をやっておりました。それから、この、プットナンという方ですけども、この方も、1940年前後で、この錐体路側索という、脊髄頸髄のあたりですか、そこで切ってしまうような、治療をやっておりました。震えは止まりましたけども、当然その、運動麻痺が頻発でありました。もうちょっとこのマイヤーズという人になりますと、大脳基底核に目を向けております。ここもあちらこちらやっぱり、ここら辺はやっぱり先人の努力で試行錯誤でやってきたんだと思いますけども、この微状核というところを壊してみたり、今度は胆相吸というところを少し壊したところ、新鮮とその筋拘縮、筋のこわばりに対して非常に効果があったということがこの時分かりました。ところがこの時、この脳の深部に対して、頭を開いて、そこからこうフリーハンドで、ここにアプローチしていましたので、非常にその難しい手技でありまして、効果も非常に、安定したものではなかったというふうに推察されます。これはまた有名なエピソードなんですけども、クーパーという人がこの、基底核にアプローチするときに、たまたまその前脈絡相動脈という大事な血管なんですけども、そこを、痛めてしまったと。で本来だったら麻痺なんかも出るんですけども、たまたまこのケースではこの胆相吸の方を栄養しているところだけだったので、結局この胆相吸を破壊するような結果となりまして、 この方はパーキンソンの症状が良くなったという発見を、まあ、偶然のまあ賜物ですけどもありまして、まあ、これを結紮するという手術を、まあ、この方は始めておりました。でそこで日本の奈良林郎太郎先生、この先生は順天堂大学の初代の神経学の教授ですけども、まあ、この先生は、まあ、このホースレー・クラークの低脳手術の装置が、まあ、1908年にすでにあったんですけども、この時はこの猿の、まあ、動物実験で使われていただけですね。でこの猿の小脳核を、まあ、凝固したりするのに使われていたのですけども、まあ、それを人間に応用するということを初めて行いました。で、行ったのは1952年ですから、まあ、その動物用の出てから約半世紀ぐらいが過ぎてからのものになりますけども、第一例の患者さんは27歳の男性で、まあ、片側の震えと筋拘縮を持ったパーキンソン病であって、奈良林先生が若干29歳で初めて世界でパーキンソン病に対して低脳手術を行っております。でこのプロカインというのはこの麻酔薬ですけども、その壊す前にその麻酔薬でその機能を落として、何かこう症状に変化がないかどうか、いい効果があるかどうかというのを確かめてから、最終的にオイルワックスというその破壊するような物質を、まあ、入れるんですけども、まあ、この炭素球というところに入れたところ、新鮮と拘縮が非常にきれいになったと、治ったということで、まあ、この場所を壊すということを、発表しております。これは晩年の先生の様子ですけども、私も数回訪れました。個人の目黒にある神経科クリニックという非常にまあ、プライベートなクリニックなんですけども、ここでこのような手術を行っておりました。で私自身はその奈良林先生のところで、一緒に、まあ、やっておられた後に、軍大の脳外科の教授となります大越弘先生にステレオの手ほどきを受けました。で、まあ、世界に目を向けますと、まあ、世界で初めてその低脳手術を始めたのはこのスピーゲルとワイシスと、この2人というふうにされております。まあ、ごく奈良林先生よりも本当に数年早いだけなんですけども、まあ、この当時はあまりその今みたいにインターネットやなんかの情報の交換がありませんでしたので、それぞれが同じような、まあ、発想を持って、始められたというふうに考えられます。でこのスピーゲルという人は神経生理学者で、このワイシスという、まあ、滑覆の言い方が脳神経外科医で、この2人が、まあ、ペアになって行いました。これがその写真ですけども、材で実はさっきちょっと説明を忘れましたけども、この奈良林先生が作った装置も、これちょっと写真が分かり悪いんですけども、材でこのようなこうフレームをつけたような装置を作っておりまして、やはりまあ同じようなことを皆さん考えるんだなというふうなことが分かります。この人がワイシスで、スピーゲルがこの指示を与えながらいろいろやってるという様子が分かります。これは実はそのスピーゲルワイシスの手術はその精神外科ですね、当時ですね、前頭葉ロボトミーという、まあ、精神科疾患に対して前頭葉の白質を切除する手術が盛んに行われていた時代なんですけども、非常にこう、まあ、ブラインドで操作のところも多く、まあ、出血などの合併症が多かったというふうに言われてますので、それをいかにそのまあ侵襲が少なくより大きな効果を得られるか、彼らが考えたのはこの前頭葉の繊維ですね、ここを、まあ、ロボトミーはこう切るわけですけども、そこが収束しているその視床という肺内側核なんですけども、そこをターゲットにして、まあ、そこを、まあ、定義的に、まあ、安全な経路をたどってここを凝固するという、まあ、そういう発想ですね。つまりまあ低脳手術というのは、まあ、脳の深部 の神経核に安全で正確にアプローチするために、まあ、考案された手術主義ということになります。 脳というのはこのように、ある基準を設定しまして、XYZ という3次元の空間を想定して、ある標的を XYZ という座標で表現します。で、お腹とか胸なんかは呼吸によってかなりこう動きますけども、脳というのは頭蓋骨に囲まれている非常にこうフィックスされていますので、こういった低脳手術には非常に向いているわけです。で、他の欧米の創始者たちもいるわけですけども、このようにですね、生理学者あるいは解剖学者と外科医がペアになって発展しているということがわかります。必ずしもこのような脳外科医ではなくて、リー・ヘルトというのは眼科医だというふうに知られております。からその先ほどの私のステートの先生であります大江先生は、このアルフエッサールとギオーっていう、フランスで勉強されております。スウェーデンのラス・レクセルっていうのは、私たちがよく使っているこのフレームを考案した人です。これが現在私たちが使っているレクセル式のフレームです。ここにターゲットに、この円の中心を持ってきますと、どのような角度で侵入してもこの中心に向か、ターゲットに向かうように設計されております。アークセンターの、そのコンセプトというふうに言っています。で、パーキンソンに戻りますと、パーキンソン病というのは、その先ほど薬で治療するもの、疾患なんですけども、初期の頃は1日にこう3回ぐらい、朝昼晩お薬を飲みますと、大体この動きやすい状態が維持できます。ところが5年ぐらい経ちますと、だんだんその薬の効果の従属時間が短くなりまして、このようにこう変動が大きくなります。しかもこの動けない時期、これオフと言いますけども、このような薬が切れて動けない時間帯もたびたび出てきます。それから薬を飲んだと動けるようになるんですけども、今度逆にその動きすぎて不随運動が出るような、このような非常にこう煩わしいような症状がたびたび起きるようになります。で、DBS の治療はこれらの、振れ幅をこう小さくしてあげる、オフをこう底上げしてあげたり、あるいは薬を減量することによってディスキネジアを少なくしたりするということが可能になります。で、これは難しいのでいいのですけども、このような神経科学、例えば霊長類、猿なんかの基底核を一生懸命記録して、パーキンソンのモデルのとそれから正常な状態をこう比較しますとですね、このような回路図が1990年に発表されまして、この皮質から大脳基底核、それから視床を通ってまた皮質に戻るという、こういうループ回路がの働きが明らかになりまして、このパーキンソン病のように、黒質のニューロンが障害されることによって、この単層球であるとか視床下核というところなんですが、こういう場所に非常な、何て言いますかね、これらは運動のブレーキをかける領域なんですけども、それが非常に活動が上がってしまうということが、分かりまして、そこに電極を入れて活動を制御してあげると症状が良くなるということが、この治療の原理となっております。で、主なターゲット標的というのはこの3つありまして、このパーキンソン病の場合はこの視床下核と、から単層球と内接といいますか、こういう場所が、パーキンソンの全般に効きます。一方、この視床の、VIM というところに関しましては、震えに対してはよく効くのですけども、それ以外の、無動だとかですね、姿勢、こういったものには、あまり効かないということが分かっております。患者さんの症状に合わせてこの辺のターゲットを選択いたします。 DBS というのはこのように、ペースメーカー のようなこう発信機を前胸部に埋め込みまして、それをそこからパルスをこの脳の深部のターゲットに送ります。これによって脳の働きを調節するというような治療法です。手順としましては、まずこのようなフレームを頭に取り付けまして、このようなその位置情報をこう読み取るようなかぶせるものをつけて、で MRI を撮影します。で MRI の撮影したデータを専用のソフトウェアに取り込んで、そこから位置を計測し、それに向かって電極を進めていって、さらにその脳の深部の電気活動を記録することによって、正確にその目的とする神経細胞神経核に、針を持ってきます。これは一例ですけども、このように、部位によって特徴的な波形や発火パターンがありますので、それらを見ながら、目的とするこれは視床下核ですけども、このような場所に、電極を留置するようにいたします。